夢の旧作、作。線路。からりと晴れた冬の真昼であった。私は町へ出る近道の鉄道線路を歩いていた。若い健康な全身の弾力を両方の手にぎゅっと握りしめて左右のポケットに突っ込んで、静かな静かな長い長い落ち葉林の間を中途まで来ると、行く手に立っていた白いシグナルがカタリと音を立てて落ちた後は元の静寂に帰った。青い空と白い太陽の下にただ一人、線路を一直線に進んでいくほこらかな心。向こうから汽車が来る。真っ黒に肩を怒らした機関車を先に立てて囚人のように繋がってくるカムス車の群れが見える。堂々と、真面目に、真面目に。不可抗敵の威力を持って私を圧倒すべく近づいてくる。私はこの汽車を避けたくなくなった。その機関車を睨みつつ、公然と肩をそびやかして線路の真ん中を進んだ。少しの迟疑も、躊躇もせずに、ぐんぐん突き進んでくる傲慢なその態度に対する本能的な反抗心が、中心から湧き起こって、全身に満ち満ちた。同時に、私の真正面に、刻一刻と大きな形を表してくる、真っ黒な鉄の車に対して言い知れぬ魅力を感じた。今だ。自分で自分の運命を作り出し得べき最も簡単なかつ完全な機会は今を置いて他にない。あらゆる人類生活の条件と因縁とを離れて自分自身の運命を絶対の自由さに支配し得る唯一無常の心よい刹那は今しも、眼前数秒のうちに迫っている。この心よい刹那を捉えるのは、私が持っている最後の権利である。太陽は白い。空は青い。林は黄色い。皆申し合わせたように静まり返って、上下左右から私を凝視している。この緊張した刹那を振り捨てて逃げることは不可能である。と思ううちに、山のような鉄塊が私の頭の上に迫った。鉄塊が真っ白い息を吹き上げた。吠えた。怒号した。大音響が落ち葉林と太陽と青空とをかき消した。次の瞬間に、私は線路の外の枯れ草の中に突っ立っていた。列車はゴーゴーと過ぎ去った。最初から私を問題にしていないかのように。私は列車の後ろ姿を振り返った。じっと唇を噛んだ。眩しい白昼の光の中で受けた強い大きな屈辱と、それに対する深い悔恨。思い切って、衝突すればよかった。そうして死ねばよかった。と思いつつ、私はうなだれて歩き出した。そしてまたはっと立ち止まった。目の前の線路に私の死骸が横たわっている。両手をポケットに突っ込んだまま、紺の背広、ネズミ色のオーバー、黒の襟巻き、茶の中折れが飛んで、赤靴が片っぽ抜け落ちてて、顔半分を真っ赤に濡らして、それを凝視したまま私は棒のように突っ立った。なんという平凡な姿の歴史体であろう。つい今しがたまで示していた公然たる意気組みも、プライドも跡形もない。犬猫と同様の くだらない死に姿である。もし通りがかりの人がこの死体を発見したら何と評するであろう。おやおや、腰弁らしい奴が汽車に惹かれている。遠征自殺かな。まあ死にたい奴は死ぬがいいさ。米が安くなっていい。それくらいのことを言ってさっさと通り過ぎていくであろう。また私を知っている人はこう言うかもしれぬ。おや、あいつが汽車にやられている。あいつはいつも一人ぽっちで何か考え考え歩いていたから大方うっかりして避け損なったのだろう。運の悪いやつさ。ははは。けれどもまた、もしこうした私の死に姿を探偵か新聞記者が見つけたら何と判断するであろう。おそらくこれは覚悟の自殺だ。両手をポケットに突っ込んでしっかりと握りしめているから、酔っていた形跡もない。しかし自殺とすれば原因は何だろう。かくして彼らは私の身元や素行を一通り調べるであろう。そうしていくら調べても私の自殺の原因がわからないために幾度か首をひねるであろう。人知れず失恋していたのだ。くらいのことはおしまいに言うかもしれぬ。こうして私の死は永久に無意識に葬られるであろう。今までにいくつとなくできたであろう、こうした無意義なかつ不可解な歴史体と一緒に。語り、とシグナルが上がった音。バカ、と私は思わず口走りつつ、唾をペッとその死骸の上に吐きかけた。そこを急いで通り過ぎた。けれども、なんとなく胸がドキドキしたから、念のため、今一度振り返ってみると、線路の上はもう何も見えなかった。乾燥した枕木の上に、今吐いた唾が黒く染み込んでいるだけであった。私は命を一つ拾った気になって、一人で苦笑した。額の汗を吹き吹きそこいらを見回した。水が飲みたいな。